おはようございます。関東地方は梅雨入り前ですが、沖縄にある台風が温帯低気圧になり雨模様になりました。ますますご家族で過ごす時間が取れてよろしいことかとも思います。また一人で静かにお過ごしになりたいと考えていらっしゃるかもしれません。今教会はホームページをご覧いただいて、それぞれの家庭や場所での礼拝を共に捧げてまいりたいとお願いしております。ただ教会堂では密にならないように集会や教会、また近隣の方々がめいめいに来られ、静かな時やお祈りの時を持っておられます。教会礼拝堂集会室は皆さんのそのような場所としても開かれています。このような言葉がありました。大西洋を単独無着陸で横断飛行したリンドバーク大佐の夫人が書いていました。教会は今日でも男にも女にも自分というものを見出させる大きな力です。前にも増して必要です。自分を見出させるものだと言います。私は出会いによって私たちがどれほど大切な一人一人か、価値ある存在かに気がつくこと、またそれをしてくれるところがイエス様の教会ではないかと思いました。イエス様がおっしゃいました。ルカによる福音書19章10節です。人の子イエス様ですは、失われたものを探して救うために来たのである。イエス様は昔も今も孤独な私たち一人一人を探し続けていてくださいます。私たちを大切な存在として慰めを与え、神様の身元に戻るように招かれ、救ってくださる神の御子でいらっしゃいます。今日の聖書箇所で立っている使徒ペトロとヨハネも主イエス様に探し出された弟子たちでした。一度十字架にかけられたイエス様から離れた者たちでしたが、今度は復活されたイエス様が彼らのところに来られ、探し出してくださいました。どれほどイエス様は二人を愛しておられたことか、彼らは気づきました。彼らが自分たちがそれほど尊い存在かと見出したのです。私たち一人一人も同じです。愛してくださっています。復活されたイエス様が私たちを大切な一人一人として探し出すために今も近づいてくださっています。ペテロとヨハネが捕らえられ牢から引き出されました。18節、そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。議員、長老、律法学者、それに大祭司のアンナス、カイアファはじめとする大祭司一族が集まった議会の中で、引き出されたペトロとヨハネが立たされていました。二人に対してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと言い渡すためでした。二人のそばには不自由な足を癒され、自分の足で立っている男の人がいました。この男の人をきっかけに、この日の出来事が起こりました。生まれた時から足が不自由であった男です。神殿の入り口でいつものように、物乞いをしていました。そこでペトロとヨハネに出会います。今日を生きる糧をこの日も求めました。二人はこう言ってその男の足を癒しました。三章六節です。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって歩きなさいと 彼の右の手を取り立ち上がらせました。それを見た民衆は非常に驚きます。ペトロは言います。癒したのは私ではない。三章十二節です。私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。このことをなされたのは神様のしもべとなられたイエス・キリストですと、イエス・キリストの名によって癒されたのですと話しました。御子イエス様を指し示しました。そして二人は人々に、あなた方はそうであるのに、このイエス様を十字架につけてしまったのですと大胆に語りました。そこで彼らは心を打たれ、男だけで五千人がイエス様を信じました。ここでイエス様の名前を出したことで、二人は議会に立たされました。申し開きをする機会が与えられたのではなく、議員、長老、立法学者、大祭司たちが一方的に二人に命令するためでした。イエス様の名前を持ち出すなでした。ペテロとヨハネが答えました。19節。しかし、ペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。考えてみてくださいと言って話したのです。この男の人の足を癒したのは、あなた方が十字架で殺してしまったが、復活され神様が栄光を与えられたイエス・キリストです。イエス・キリストの名前、権威によるものです。ですから、神様の前に正しいのはどちらですか？神様に従わないで、あなた方に従うことが正しいのか考えてください。と問い返しました。さらに彼らは言います。20節。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。ペトロとヨハネがこのように政治的な権力者の中ではっきり言えたのは、見たこと、聞いたことだからでした。目撃した事実をそのまま語っているからです。私たちはこのように聞かれ、問われたらどう答えたらよいかを考えます。しかし、二人は見たことをそれ以上でもなくそれ以下でもなく語ったのです。聞いたこと、聖書に書かれていることをそのまま語ったのです。事実を事実として語ったのです。神の前に正しいかどうかとは、事実かどうか、そして聖書の言葉にかなっているかどうかだと主張したのです。そしてその時、聖書の約束の通り、信頼し信じる者に与えられた聖霊なる神様が共におられて助けてくださいました。ここで議会の様子、雰囲気は、訴える者たちの予想とは違っていました。民衆は神様を賛美していました。21節。議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。集まっていた民衆たちも、復活されたイエス様に見出された人たちでした。どれほどイエス様に愛されている一人一人であるかに気づいた人たちでした。物乞いをしていた男の人が癒された喜びは、彼らの喜びとなりました。神様を褒めたたえ、賛美したくてたまらなくなった人たちでした。この神様への賛美が議会を覆い、ペトロとヨハネを釈放させたのです。 詩編146編1節、ハレルヤ、私たちの魂よ、主を賛美せよ。主への賛美は勝利の力となりました。終わりに今日の聖書箇所です。19節20節、しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。ペトロとヨハネは答えました。神の前に神に従うことが正しいことですと語ります。そして見たこと聞いたことを語らずにはおられないとはっきり言います。そこには喜びがあるからです。あなた方も知っている通り、十字架につけられたイエス様が約束された救い主であり、数週間前復活されて地上で生活されたこと、そのイエス様のお名前でこの男の人の足が癒されたこと、このことを話した二人でした。私たちも人々に証しすることは、見たこと聞いたこと、聖書から示されていることで良いのです。その時復活された主が私たちと共に働いて助けてくださいます。私たちを愛し、いつも探し求めて近づいてきてくださる救い主でいらっしゃいます。共に神様を賛美いたしましょう。恵みと喜びをいただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神の家族に迎えられるようにご自分の命までも捧げられました。そしてその死を破り復活なさいました。私たちを救い、新しい命で復活の主と共に歩むためでした。感謝いたします。絶えず私たちをイエス様が探し求めて近づき、共に歩んでくださる深いご愛をありがとうございます。あなたを心の内にお迎えし、ペトロとヨハネのように見たこと聞いたことを聖書から、家族や隣人と分かち合えるようにさせてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。